ニューアートホールディングス IR セミナー in 高松。この時間は12月4日に高松で開催したニューアートホールディングス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード7638東証ジャスダック上場ニューアートホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。
ブライダルジュエリーの業界トップランナーとしての地位を確立し、アート的発想が生む斬新なビジネスモデルの事業展開を推進することでナンバーワン創造企業を目指し躍進するニューアートグループ。それではご紹介しましょう。証券コード7638ジャスダック上場ニューアートホールディングス代表取締役会長兼社長の白石幸男さんです。皆様拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。みんなの夢の企業グループニューアート、これが私どもの会社でございます。アートの持てるすべての力であなたを美と健康と幸せに導きます、とにかく健康で幸せを勝ち取っていただきたいと思います。会社の株主還元というところ、20年3月期が30円配当でした。21年3月期が50円配当させていただきました。で、この3月期は70円配当実行いたします。業績が十分についてきております。そういうことで、これね、今買うと3月まで何ヶ月間かですけど、まあ、実質 20% 配当ぐらいになっちゃうんですね、利回りで言いますとね。だからぜひね、まず株を今日は買ってください。そしてこれからニューアートの株を眺めていていただきたい。で、それは眺め買いがあるかどうかをですね、これからご説明を申し上げたいと思います。まずですね、私どもは銀座に画廊があります。そしてみゆき通りってところに、それとすき家通りってところに画廊があります。で、これは実を言いますと、絵がとにかく売れなくなってバブルが崩壊した時ですね、画廊が2つあって1つシャッターで閉めたんです。そしたらトヨタ自動車に勤めてる娘が、お父さん、トヨタさんは代が変わるごとに1つ業種を増やしてるから、うちも男の子が3人いるんだから、もう1つ業種を増やしたらどうですかと。それで絵を扱ってましたから、宝石をやろうってことになって始めたのがこのニューアートのジュエリー事業だったんです。ただ不景気のさなかだから宝石なんか売れないだろうと、そこで考えたのが、とにかく研究をしようということで3年間研究をしました。その結果、私はこう何でもそうやって一番になれるものを追求してきたんです。ですから画廊も世界のナンバーワンの画廊になろうということで、今ホワイトストーンギャラリーはアジアではおそらくナンバーワンだと思います。世界でいうと5番目ぐらいです。アメリカやヨーロッパに強いところがあります。で、じゃあ宝石ではって言いますと、その銀座通り見たときに、まあ大手の宝石屋さんがあります。で、田崎さんや三木本さんもある、真珠屋さんもある。そこでブライダルのダイヤモンドなら、まあ一番になれるんじゃないだろうかと。おそらく記憶にあると思うんですけど、月給の3ヶ月分ぐらいでダイヤモンドを買おうと、ブライダルダイヤモンドを買ってプレゼントしようと、デビア社が宣伝を盛んにやってました。これだということで、ブライダルダイヤモンドの専門店としてスタートしたわけです。ただその場合にね、ここだったら一番になれそうだと。で、その場合に大事だったのは、子供にやらせるんだから、やっぱ潰れない会社にしたいと思ったわけです。その当時すでにココ山岡さんとかジュアイヨークチュリーマークさんとか1000億級の倒産がいくつも続いたんです。じゃあ潰れないためにどうしたらいいんだと。 それは潰れた会社が何で潰れたかを調べればいい。ほとんどがデッドストック倒産でした。じゃあデッドストックを持たない会社で商売できないだろうかということで考えたのが受注販売だったわけです。注文を取ってから生産してお渡しする。で、私どもはだから今月注文いただいたら1ヶ月後にお渡しするっていう制度で、受注販売をやってるブライダルジュエリーの専門店としてやってきました。したがって金額ベースではそんなに大したことないんですけど、まあ知らぬ間に気がついてみたら日本ではナンバーワン、まあ、ブライダルではおそらく世界でもトップクラスだと思います。まあ、そういうことで利益率もね非常にこのいいです。それはもう一つは販売だけで伸びたブランドって皆さんねよく見ててください。だいたい10年か20年で潰れます。潰れない会社を作るのが目的ですから、私はやっぱり製造販売でなきゃいけないと思ったわけです。で、今私どもには強力な工場が強いとか10社ぐらいとその他30社ぐらいあります。非常にその専門的な分野で協力工場を持っております。そういうことで製造販売だから販売だけやってるところより利益が多いわけです。そういうことで、今年もねおかげさまでブライダルジュエリーは好調に利益を上げることができます。まあ、コロナで少しは沈みましたけど、先月あたりから非常に持ち直して、おそらく3月までには前年実績を確保できるとプラスできるというふうな見通しが立ってきました。それで、さらにオークション分の利益が加わっていきますから、まあほぼね、いい実績が出せる見通しが立ったので70円配当をきちっと実行しますと。あとは皆さんね、株を買ったらうちの会社の動きをよく見ててください。それでうんと上がったらね、半分は売ってもらっていいです。でも半分は売らずに取っといてほしいんです。で、私の顔を思い出して、あいつの会社だからもうちょっと持っててみようと、おそらくその半分がまた必ず喜ばせてくれるはずです。というのは、一応私は今200年300年続く会社ってどういう会社なんだろうかと研究をしてます。このところね、急成長してはパンクする会社があまりにも多かった。だから200年300年続く会社ってどういう会社なんだろうと。それはやっぱりこのつながっている会社であることと、お客様に信頼され、株主に大事にされる会社だと思います。そういう点で今いろんな角度からこの事業をやってるわけです。例えば私の親しくしている建築家の隈研吾さんが国立競技場を作ったと、設計したと。さあオリンピックだっていう時になってコロナがやってきた。で、選手の皆さんはもう本当にねすごく一生懸命頑張ってたんだけど、がっかりしてる、延期になるということで、まあせっかく建築家の隈研吾さんも応援してきたんだから、じゃあスポーツ選手も応援しようということで、今、そういうアスリートも応援する企業として、手を挙げてます。まあ、そういう点で今隈研吾さんにも、この隈研吾さんは生地で作った、まあ、いろんな建築のほかに家具がすごく最近有名なんです。で、私どもの台湾のギャラリーを設計した、この設計じゃなくて加工した建具の職人さんが台湾で一番の人ですけど、この人に家具を作らせようと。しかし、なめし革は日本のなめし革を使いたいと。実はですね、昔建築、こういろんなこう建築と一緒に常に皆さん関心持ったのは家具だと思います。でもいいヨーロッパの家具というと、 私なんかでもそうですけども、ライセンス生産、日本で生産したものじゃなくて現地からわざわざ半年1年かけて取り寄せる、それは皮のなめしが全然違うからだったんです。でも最近は日本のなめし側も非常に良くなって、もうイタリア製と変わらないぐらいいいなめしができるようになりました。で、私は軽井沢で熊健吾さんに設計してレジデンスを作ってます。そこの家具にね、ぜひ熊さんの新しいその今までの家具の他に、革の使った家具も入れようということで今進めてます。で、それと一緒に先日長野の市長選で当選しました、スキーで金メダル2回取った荻原さんがね、彼のために作った靴です。だからこれは成功者が履く靴だと、もう非常に努力家です。で、この荻原さんの奥様のお父様が絵描きさんで、この作家も今私が一生懸命売り出してます。まあ、そういうことでアートから始まった事業で、やってることもほとんど、まあ、建築家でもいろんな建築家いますけど、熊健吾はアーティストとして建築をやっているという作家です。まあ、そういう点でぜひですね、皆さん今日は定価7200円です。でもこれ英語版ですと Amazon に安くて読めます。で、目次をアジアコンテンポラリーアート投資ファンド設立記念と、私は香港に投資ファンドを1号ファンド2号ファンド設立してます。で、この中に入っているような絵描きさんの絵を組み込んでます。で、この目次で出てくるこの高階修二先生、大原美術館館長で、その前は上野の西洋美術館館長された方です。この人がパリ時代に堂本さんと交友があったということで、堂本さんのコメントを書いてます。それから今の広島美術館の県立美術館館長の千足先生が藤田嗣仁について書いてます。そんなことで、ここに登場してくる人たちの絵はさっき言った30倍50倍に上がってる作家たちです。まあ、そういう点でぜひね、これから投資で買うならばグローバル化した、グローバルに評価されている作家を買うべきだと思います。でも日本画も今あまりにも下がりすぎてます。これももう少しは持ち直すかなと思ってます。そういう点でアートに投資するとしたら、この本をぜひね、読んでみてください。これはこれ本読んで普通の画商さんや大学の美術の教授と話したら負けません。やっぱり内容が濃いです。まあ、いうことでなんとなくかいつまんで話しましたけど、もう一つ、この三千草木ゴルフ会っていうのを私は作りました。これはまあ、今騒がれているように地球環境を守るためのゴルフの会です。で、エイジーシュートを目指す会でもあります。まあ、ゴルフクラブ作っていることもありますけど、クレイジーというクラブです。使った方もあるかと思いますが、トッププロやトップアマが使っているクラブで、とにかくまだまだこれから広く使われていってほしいクラブを作っております。それでこのメンバーは90歳の道場六三郎さんを筆頭に80代70代の方が多い。まあ、そういうことで美と健康と幸せをぜひ感じ取りながらニューアートをという会社を眺めていただけたらなと思います。
会長ですね、美術品アートへの投資っていうお話が今ございましたけども、株式も投資です、美術品も投資だと思うんですけども、そこの違いっていうのは、ずっとその美術の話を聞いてると、どうも美術を持つというのは品格とか風格とかそういったものがあるような、漂っているような気がするんですが、これいかがですか。
はい、ぜひですね、皆さん財産の三分法という言葉をお聞きになったことあると思うんです。 子孫に残す場合に何を残すかといったときにね、まあ不動産、まあ一番多いと思います。それから現金有価証券、それと美術品、書画骨董、これを残す場合に本当は1/3が一番いいんだそうです。ただ皆さんね、株は売り買いするから意外と増えないんです。土地はどうでしょう、買ったらなかなか売り買いしない、だから増えるんです。だから本当はね、株も買ったら、まあ、先ほどの会社の株なんか買ったら売らずに持ってたらおそらく何百倍何千倍なるんじゃないだろうかと僕はさっき感じたんですけど、そういう点ではね、ぜひ信じたらやっぱりこう長く持つのもあってもいいんじゃないかなと。でも売り買いするのも、楽しみに売り買いするのもいいと思いますけど、やっぱりね、ずっとね買えずに持っとくのもいいんじゃないかなと思います。そういう点で韓国ではね、円に相続税がかからないんです。ですから今韓国ではすごい美術が売れます、彫刻でも何でも。でおまけに自宅を新築した場合、新しいビルを建てたら 2% から3% の美術品を設置しなければならないって法律があるから、今日本の何十倍も今絵が美術が売れてます。まあ、日本もそろそろねそういう税制を変えてほしいんですけど、日本はね、私が知ってるこの30年か40年の間に変わったかといったら、焼却資産10万円が30万円になった、30万円が100万円になった。で100万円以下の安い家は日本はたくさん売れてます。でも資産と言われるものが売れてないんです。で私は今後今提案したいと思ってるのは、やっぱりその銀行が美術品を評価する力がない、だから担保に取る力がない。ですからヨーロッパと同じように今日本でもアジアでもこの美術品をこう評価鑑定する人たちを育てる学校をね、大学を出てから専門職として育てる必要があるんじゃないかなと思います。ですから桜井先生のその株の世界と不動産とこのアートはね、ほぼ一緒に動いていると思います。
その、まあ、美術品ということです、まあ、欧米を見ていると成功者っていう方々は結構美術館とかお作りになりますよね、まあ、日本もそういう例はありますけども、これ欧米と日本と比べるとはるかに向こうの方が多いような気がするんですが、これはいかがでしょうか。
そうですね、特にアメリカの場合は戦後ね、文化国家、まあ、文化の大国といったらいいのかな、フランスが眩しかったんです。ですからフランスという国が眩しかったから、アメリカもそれが欲しいと思ったんです。ですからアメリカで事業で成功した人たちに、とにかく向こうでは県立州立美術館とかメトロポリタンとかMoMAとか、その美術館に買ったものを寄付する、要するに美術館が欲しがっているものを買って寄付すると、美術館の館長は免税証明書を発行するんです。するとその企業に優遇な処置が与えられて、さらに名誉市民になれるということで、もうすごい勢いでアメリカに美術は集まりました。もうメトロポリタンなんか行きますと、文明の発祥から現代美術の最先端までほとんど揃ってます。まあ、そういう点で日本はこれから建物はあるけど中身がない状態ですから、なんかそういうことは考えなきゃいけないんじゃないかなと思います。
あと先ほどオークションのお話が出ましたけども、これは日本でも初めての試みになってきたのは羽田のオークションとかですね、出てきましたけども、国もやっぱりこれ後押ししてくれてる方向と考えてよろしいんでしょうか。
実は羽田空港でね、免税のオークションやりたいと言ったのは、確かに首相候補だった人が音頭取ったんですけど、首相になりませんでしたその人は。まあ、そういうこともあって、でもその羽田としては まあ収入がないから新しい収入源を増やそうということでもあったと思うんですけど、あの羽田空港は免税扱いができる場所なんですね。そういう申請ができる場所だから、まあこれからももっとその免税の地区を増やしてオークションやれば、特に今あの世界の三大オークションの場所というとニューヨークと、まあ、最初ロンドンでした。それからニューヨークです。で今は実は香港なんです。香港は消費税がかからないから自由にオークションができます。だそういう点で中国も今すごい盛んになってます。
あとあの会長に伺ったお話の中で日本の美術というお話もありましたけども、例えばその奥家さんとか大名とか偉い人たちが描かせた絵よりも世界でもてはやされたのは民衆から出てきた浮世絵だよねってお話がありましたよね。やっぱそういうパワーってこの国内あるんでしょうか、いかがでしょう。
はい、これね、浮世絵を誰が評価したかってことなんですね。まあ、確かに江戸の町民が最初評価したわけです。でも金銭的に美術資産として評価したのは、まあ、当時帝国ホテルを設計した建築家だとか日本に来てたあらゆる文化人たちが安いお金で買って持って行ったんです。それが今すごい評価で、浮世絵の1枚ですよ、当時200枚刷った、まあ、北斎のそういうのは今1億円するんです、高いものは。まあ、そういう時代ですから、とにかくあの美術品は勉強してやれば土地より株よりすごい高い効率の配当が得られます。で今度私が香港に3号ファンドを作ります。これは配当 7% 配当です。というとなんか大丈夫かなって皆さん思うでしょう。実は1号ファンド2号ファンドが 20% か 30% 近い利回りが出そうな状況だから、じゃあ3号ファンドは 1年2年4年目から 70% 配当して、で私のファンドは今1号ファンド2年2号ファンド5年満期です。これすごい配当が出ます。で3号ファンドは10年満期です。その代わり 7% 配当をするというものです。というのは香港とかシンガポールあたりでやっぱり 4% 5% の配当は普通にあるんですね。結構あります。 7% というとねそんなにないです。これも私もファンドマネージャーとして相当研究してやっぱり入れる必要があります。だからニューヨークのオークション、ロンドンのオークション、最近人気のある作家、そういうものを精通してて初めてできる利回りです。
ということは会長、あの日々これ勉強ということですね。
まあ桜井先生に及びませんけど、
いいいい、
あの美術はねもう飯より好きですから、あの本当にどんな細かいニュースでもやっぱり追っかけます。そして自分の判断の材料にしてます。
やっぱり日々変わるもんです、まあ、日々は株価と違って日々はないと思いますけども、結構動くものなんでしょうか。
例えばですね、今この先ほど出た重要文化財をねオークションにかけました。そうするとおそらくねこれからこういう文化財がオークションに出てきます。そうするとこの辺のものは上がります。売買事例ができますから。今まではなんとなくあの絵がいくらだったからこれはこれくらい出て、国の役人さんと骨董屋さんがなんとなく相談して決めてたんです。まあ、その点今回セールで決まった値段を民間が買うか、でもまあ重要文化財の政府に買う権利がありますから国が買うか、まあ、どちらかになるわけですね。だからこれからやっぱりその売買事例が多いものがどうしても上がります。どうでしょう、株も売買事例が多いものが上がるじゃないですか。だからアートも売買事例が多いものが上がるんです。 実は草間弥生さんは作品がものすごい多いんです。だからそんなに高くならないだろうって言われる。ところがこの人の人気は世界中に人気がありますから、例えばブラジルで草間弥生展やった時に70万人の人が美術館で展覧会見てるんです。でもブラジルに行ってる草間さんの作品なんてほんのわずかです。それからするとアジア地域、アメリカで、ヨーロッパで吸収されてまだ発展途上国まで回ってないんです。だから草間さんの作品は私はまだまだ上がると思ってます。その入っていく余地があるってことですね。買いたい人が100人手を挙げてて実際には2、3人しか行き渡ってない。で、私どもでこの小松美和って作家がいます。この人が一回個展やるときに彼に25点発表したとします。買いたい人が1000人2000人いるわけです。まあ、それくらい今こうウェブ上で騒がれるか、買える人はそれだけだから、だから私どもで個展で売った値段のだいたい3倍から5倍がオークションで買う値段なんです。だ、皆さんこの待ってる状態なんですね。でも作家ですから急に上げるとやっぱり作家がそこまで内容がついていきませんから、私たちはやっぱりこの値段は少しずつしか上げないんです。そういう点でこの現存の人気作家っていうのはほとんどがもう展覧会の初日に完売になるのは実情です。
ということは株式市場でいう新規公開株みたいな部分があるわけですね。欲しい人はたくさんいるけど当たらないみたいな、
うん、でもほら株式市場の場合はね、一応ある程度会社形ができてから上場するじゃないですか。と若手作家っていうのはなんとなくね、その上場の基準っていうのが曖昧なわけです。だから人気が先行するところがあります。で、私どもで今完売作家、個展やったら必ず完売する作家っていうのが20人ぐらいいるんですけど、ところがこの前も韓国でアートフェアで売った値段は1枚確か50万ぐらいのものです。とかオークションでは600万ついてるんです。まあ、そんなふうなことがね、頻繁に起きてるのがアートマーケットです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ニューアートホールディングス IR セミナー、ご出演は証券コード7638ジャスダック上場、ニューアートホールディングス代表取締役会長兼社長の白石幸男さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りしました。白石さん、どうもありがとうございました。皆様大きな拍手をお願いいたします。
ニューアートホールディングス IR セミナー、この番組は証券コード7638東証ジャスダック上場、ニューアートホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。